ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
9時台いよいよラストパートに入っていきます。今日の4つ目、読書って本当に必要ですか。この時間は本と人が出会うサービスを提供してくれる、そんな本シェルジュというサイトを運営してらっしゃいます庄司正幸さんをお招きいたしました。庄司さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
愚問ですが本好きなんですよね。
はい、一応そうです。
一応どれぐらいだろうな。もともとお子さんの頃からよく読んでこられた。
そうですね。ただ3年間くらい読まなかった、全く読まなかった時期もあるんで。
めっちゃ興味深いな、その3年。
そんなに本好きじゃない時期もあった。本好きです。
そこ掘ってもいいですか。その3年なんでですか。
いや、なんですかね、ぱったりと興味本当になくなってしまって、高校時代だったんですけど。
へえ、あ、高校の3年間ってこと。
はい、はい、
ほう、
はい、まあ、別に部活動が忙しかったとか受験があったとかじゃなくて、まあ、もあるんですけど、
はい、
まあ、本当にたまたま全く読まなかったですね。
ほう、なんか職種が、
はい、動かなかった。
動かなかった、
はい、
パタッと活字から離れ、
はい、
大学にはその後行かれ、
その後行って、はい、
本また開いた、
また開いた。
それはなんでそれはなんでですか。
いや、なん
だったんでしょう。
まあ、でも身近にあったので、
はい、
ちょっと手に取ってみたら改めて、まあ、面白いなと思ったのかな。
は
あ
、はい、
なんでこう本好きですし、
うん、
本好きのサービスをやってるんですけど、
はい、
本当に本好きの人と出会うと本好きってちょっと言いたくない本好きです。
へえ。じゃあ例えば今回我々がなぜこのテーマになったかっていうところの原点でもある、
はい、
あるスタッフの、
はい、
読書ってそんな必要なんですかねっていう気持ちは、はい、多少はご理解いただける。
結構わかる、わかります、はい、
そうですか、
はい、
それでもやはり本っていいよって言ってくださいますか、
はい、そうですね、
はい、
そこはそうです、は
い、いいですね。
まあ、正確に言うと、
うん、
いい本はあるけど、
はい、
良くない本もいっぱいあるっていうスタンスで僕はいます。
なるほど、
はい、
で今本シェルジュとしてやってらっしゃることは、いわゆる庄司さんが思ういい本だよっていうものとの出会いを、
まさにそう思ってやってます、
ね、はいはいはい、その厳選されたいい出会いっていうのになかなかたどり着けないですよね、今世の中。
そうですね、今1年間で8万タイトルの本が、8万冊じゃないですよ、
8万タイトル
の本が出てるって言われて、1日あたりだと300冊くらい出てるんですよ。
無理でしょう。
300点か、はい、
無理ですよね。
無理ですよね。そんな中から
1日300、
新しい本がですよ、
はい、
過去の本も、ね、とかもちろんあるので、
ずっと残ってきてますもんね。
はい、積み上げ重ねられていくので、そんな中から珠玉の一冊を見つけろっていうのがなかなか難しいのが、僕は本が面白くないと思われちゃってる一番の原因だと思ってて。
なるほど、ね、
あるよと、はい、面白いのは絶対あるよと言いたいっていう。
ただ埋もれすぎている、
埋もれすぎてるっていう、
その、はい、本当に面白い云々じゃなくて、あなたが面白いと思うであろう、はい、ものにたどり着けない。
そう思ってます。
だって8万冊こうやって書き分けていくんですよね。
実際割と読んできた僕ですら、
はい、
やっぱり外れ物引きますから。
その外れ物の話も一回改めて掘ってみたい気はしますけど、
はい、
まあ、そのあえて言わせていただくと、外れっていうのは共通はしてないですよね、
はい、
全てはね、
はい、
庄司さんにとって外れであっても、
もちろん
他の方には当たりかもしれないということも含めてですよね、
まあ、そうです、まあ、うん、そう誰かが思ってないと世には出ないので。
そりゃそうですよ、
はい、
なんで1日300も出られるんですかね今。
すごい、まあまあ、ちょっとなんかあまりここら辺掘っていくと出版社の闇とかもあるんですけど
それもちょっと面白いな。まあ、でもそこも知ってらっしゃるからこそ本シェルジュがあるんですよね、きっとね。
そう思います、はい、
そうじゃない場所というか、その闇に、うんうん、なんだろう、流されないというか、はい、影響されにくい場所を作りたくて
やっております
ってことですよね、はい、なので我々が駆け込むべき場所なのではないかと、
うん、
今改めてお呼びして思いましたが、この数分ですでに。読まない人間こそまずそういう場所をちょっと当てにしたいなと思いますよね、
はい、
うん、
はい、
本シェルジュ、例えばですよ、じゃあ皆さんにどういうものですよっていうふうに紹介してくださいますか、庄司さん。
シンプルに言うと、
はい、
名前の通り本のコンシェルジュが集まっている場所なんですね。
コンシェルジュが集まっている場所、
はい、はい、まあ、コンシェルジュっていうので本をおすすめしてくれる人ですね、
うんうんうん、
なので 人によって好みは違うと思うので、
はい、
自分がこの人のおすすめだったら好きだなっていう人を見つけてもらって、
はい、
でその人経由で本に出会ってもらう方が当たりを引きやすいだろうと、
なるほど、
いうコンセプトでやってます、
はいはい、子供が例えば親の言うことは聞かないのに友達に言われたりとか、ね、好きな子に言われたら言うこと聞くみたいな、
そうですそうですまさに
そういう相手を出会ってもらおうと、
はいはい、なので実際に大学教授みたいなこうすごい固いちゃんとした本を紹介してくださる方もいるんですけど、
はい、
アイドルやミュージシャンの方が紹介もしていて、
はいはいはいはい、
その握手会で僕読んだよと言いたいから紹介した本を手に取るとか、そういう出会いもあって割と面白い、はい、出会いが生まれてるなと、ちょっと自画自賛じゃないですけど、
いやでも
思っております。
何事においても入り口っていうのはどんな、うん、ね、ドアを叩いてもいいわけで、はい、ただ中に入った時にまた新たな世界が広がればそれは
いいかなと思っているので、
ね、そうですよね、
はい、なんか大冗談に本はためになるから読むべきだって僕あんまり言いたくないし、
はい、
言われても自分刺さらない自信があるので、
お素晴らしい、ありがとうございます、はい
は
い、
それよりはなんかこうそうやって親しい人とか好きな人に勧められたものがたまたまめちゃくちゃ面白くて、
なるほど、
やっぱ本って面白いなって思ってほしいと思ってます、
ね、なるほど、はい、じゃあそんな庄司さんが思う、まあ、あえて言うならばそうですね、アイドルちゃんが勧めるのが映画ではなく本、
はいはいはい、
映画じゃなく本であってほしい、まあ、本でしか得られない、
はい、
本にしかないであろう魅力というのは何ですか、
はい、そうですね、まあ、結構難しく考えたんですけど、難しかったんですけど
難しいですよね、
まあ、なんで難しかっていうと、はい、そもそも人生を豊かにするみたいなことを考えた時に、
はい、
知識の幅を広げるとか人の感情とか考え方にこういっぱい触れるっていう、しかも多様ななるべくさまざまに触れるっていうのは大事だと思うんですけど、
はい、
それ別に本じゃなくてもいいと僕は思っていて、
はい、
旅をすることとか人と会うことでもそれは得られると思ってるんですね、
はい、そうですね、はい、はい、
ただそれに比べると圧倒的にまあ優れているのはいつでもどこでも簡単に手に入れられるし、
なるほど、
受け身じゃないんで自分のペースでこう早くも遅くも読める、消化していけるし、
はい、
あとコストパフォーマンスがめちゃくちゃいいですね。
本当ですか？本ってそこそこ高いですよ。
いやでも何時間も消費できる、なんなら何十時間あるいは一生もの消費できるものが、はいはい、
そうですね、
500円とか1000円とかで手に入ると考えると非常にコスパいいんじゃないかなと、
それはそうだ
思っていますね。
そりゃそうだ、何か知らないものを手に入れようだったり、はい、知らないものを見ようと思った時に、じゃあ海外旅行に行きましょうと考えたら10万20万
そうです
ですよね、
はい、
たった数日で、
はい、
ただ本は
一瞬でも
1000円とかで、
まあ、1000円くらいで、はい、
まあ食べに行った気分にも、
はい、あとは本当に想像もできないような場所にも行けて、うん、宇宙にも行けますし、
そうですね、はい、
秘境にも全然行けますし、1000円で
1000円で秘境に行けますね、
まあ、なんなら図書館行ったらまだお金もかからないといけないので、
ね、本当ですね、はい、確かに
非常にコスパがいいさものかなと思ってます。
確かに、はい、その本に携わる方に、まあ、お仕事として携わる方に言えるのは、これ下世話な話ですが、本がやっぱり売れてほし
い
というのはあるじゃないですか、
はい、
ただ今ポロッと言ってくださった図書館という場所もね、
はい、
読む側にとってはやっぱり重要な場所であって、
ま
あ、
そうだと思います、
はい、今その図書館という場所もいろいろ改革が進んできたりとか、地味ながらもあるじゃないですか、
はいはい、
そういうのも大事ですかね、やっぱり、
まあ、大事だと思うんですけど、うん、まあ、これまた一つテーマで話せるくらい長くなっちゃうんで、
そうなんですか、
置いときたい感じですけど、
そうなんだ、
その旬の本を、
はいはいはい、
例えば又吉さんの火花が売れた時に大量に仕入れた図書館とかあるんですけど、うん、
はい、
それはちょっとどうなのみたいな風には思います。
図書館のあり方ね、
あり方みたいのはある、でもその出会い場所としてはやっぱりすごい大事なので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
まずね、
はい、図書館の存在自体はすごい意味あると思ってます、
うん、どうあってほしいかっていう話今度企画しましょうかそれはそれでしたいもんですね、
は
い、で
もやっぱり作家さんにお金落ちてほしいなっていうのが僕は一番思ってるので、
それは皆さんが思っている好きなものの根源がそこだと思います。
そうですね、
もちろん、ね、食べることが好きな方も飲むことが好きな方もやっぱり生産者であったりとかっていうところにちゃんと届いてほしいっていうのは同じですよね、はい、きっとね、
そう思います。
じゃあ庄司さんに教わる読書のお手前、この後も続いていきます。この時間はみんなが本と出会うサービス、本シェルジュ運営の庄司正幸さんをお招きしております。庄司さん、
はい、
今日はまあ皆さんに、
はい、
本って、まあ、本って読書ってそんな必要なのかねという切り口でお話はしているんですが、
気持ちとしてはやっぱ読んだ方がいいよねって皆さん多くの方は思われている、
はい、
ただその読まない読めない理由がそれぞれにある、
なるほど、
というところで言ってるんですけど、
はい、
まあ、そんなたくさんある、1日 何冊でしたっけ何タイトルでしたっけ
1日だと、まあ、300タイトルですね
300タイトルでしたっけ、はいはい、出ている新刊本の話を聞いてちょっと気が遠くはなりましたが、その中でも一応まあ主に小説というところでお話をね進めてきたんです、
はい、
その先ほどあった本の魅力からもうちょっと進めていただいて、じゃあ小説の持つ魅力、
はい、
小説の持つ力って何でしょうかね。
なるほど、まあ、最大の魅力は人の内面の考えを覗き見られることかなと思って、はい、てます。
人の内面、
しかもいろんな人のですね、
はいはいはい、はい、まあ、主人公として描かれる方のとか、はい、いうことですね、
はいはい、やっぱり日常生活を送っていて、はい、表面の行動とかおそらくこんなこと考えてるだろうみたいなの分かると思うんですけど、
はい、ああはいはいはい、知り合い同士とかも
本当に相手が何を考えてるかみたいなところって、
はい、
分からないので、
まあ、そうですよね、
はいはいはい、それは映画やドラマを見ても、うん、やっぱりなかなか分からないので、
あ、それを中に入れ込んだ上で俳優さんが演じてますからね、ある意味ね、
その裏側を覗き見れるのは本の最大の魅力、特に小説の最大の魅力かなと思って、
はい、そうか、言葉文字という武器を使って、はい、そこを事細かに説明してくれてるわけですもんね、ある意味ね、
はいはい、
それが回りくどいと思われる方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれませんけど、確かにそうですね、ズバリ僕はこう思ってるんです今まさにっていうことをいちいち説明してくれるんですもんね。
そうです、そうです、はい、
そっか、それを読めば読むほど知ることができる、
はい、
そういう人の感情や気持ちの動き方に出会う場所は確かにないですね。
そうですね、うん、あと、まあ、リアルの人と付き合ってても得られると思うんですけど、すごい時間がかかりますよね、はい、
そうですね、は
い、
確かにね、
なんかこういう振る舞いをする女の子は何を考えてるんだろうみたいなところをたどり着くまでがやっぱすごい時間かかるので、
はい
本だと、はいはい、まあ、一冊だけ読むと偏ってると思うんですけど、はいはい、何冊も読んでいくと、
はい、
その裏側が、あ、なるほどねと、
うん、
何パターンかあるんだなっていうのはもう見えてくるじゃないです
か。なるほどね。
っていうのは、しかもそれが一冊その500円とかで手に入るので、
うん、そらそうだ。
いいかなと思って。
しかも別に、アポイント取らなくていいですもんね、相手にね。は
い、いや、そうです、そうです。
明日空いてないとか、次の日曜日ご飯食べ行かないとか言わなくていいですもんね。
断れる心配もないですね。
そうですね。はい、ドキドキする必要もないですね。いつでも自分の思った時に今君のことが知りたい。
そうです、そうです、はい、
あ、ちょっと面白いな、デートの感覚というかその人を知る感覚、
はいはい、
知り合いだろうがなかろうが、
なかろうが、
お、よくその、はい、今日ねいただいているメッセージで多かったのがちょっと紹介してもいいですか。
あ、はい、
猫の肉球さんとか桜ママさんとか他にもたくさんいらしたんですけど、ごめんなさい2人だけお名前発表しますね、
はい、
想像の世界であると、
はい、
やはりその想像力を使うことの楽しさがまず一番だと、
はい、
いうふうに送ってくださってる方が非常に多いんですよ。
はいはいはい、
その本を読む、まあ、小説を読むことでその世界観だったり風景だったりを想像することが一番の、
はい、
まあ、幸せな時間である。
うん、
まあ、これももちろんですか。
あると思います、
はい、
これあると思うんですけど、なかなか難しい。本だけしか読んできたことがない人は、
はい、
想像力膨らませられないんじゃないかなと思います。なかなか
その
自分のやっぱり経験から想像って出てくるので、
はいはいはい、
どっちも大事だと思ってて、
お、
旅や人みたいなのと触れてるとより想像力豊かになりますし、でも逆に本がないと、うん、そこの内面みたいなところを想像できないので、
はい、
リアルの時間にですね、
はいはい、
なんでまあ両方行ったり来たりするとより本も面白くなるし人生も面白くなるかなって、うん、素晴らしい、思ってますけど。
なるほど。これまで耳にしたり目にしたりするこう意見の中で本を読むことこそが想像力を養い、
うん、
ね、その楽しみを得られる場所であるということをおっしゃる方が多いような気がしてたんですが、
うん、
今みたいにそれ本だけじゃ足りないよとある意味じゃなくてその人と実際に会ったり、まあ、出会いだったり旅をすることだったりっていうことも含めて初めて大きな想像力を、
はい、
養うことができるんだよと。
と思いますね。
おー、はい、ようやく丸くなりましたね、今ね。
あ、本当ですか。
全てのことが。
よかったです、はい。
どうしてもやっぱ本を読むか読まないかだったり、読むのが正しいか正しくないかとか、そのね、両極端に言ってしまいがちじゃないですか。
はい。
一つだけという。はい、やっぱこれはあれですね、3年読まなかった時期が終わりな、
そうですね、
庄司さんならではにたどり着いた答えというか。
そうかもしれないですね。
うん、はい、その声高に本を読め本読めって言われるよりもずっと響くと思います。
あ、 ありがたいです、
はい、やっぱ映画とかもやっぱご覧になるんですか？
映画も見ますし、あと今日は小説がメインのテーマですけど、
うん、はいはい、
そのノンフィクションの本の方が僕は割と最近は好きで、
ああそうですか、
リアルな世の中をいろいろ知りたいっていう、
うん、
でそうすると、まあ、先ほどの話と同じですけど、
はい、
より小説が面白くなる、
はいはいはいはい、ま
あよりその空想が広がるみたいなのあるかなと思います。
なるほど、そのバックボーンみたいなものが自分の、はい、まあ、データの中に蓄積されていきますから、はい、それが想像と、まあ、紐づくというか、
はい、
ってことですよね、
はい、
でリアルなものとして想像できるようになる、
はい、
へえ、そのノンフィクションっていわゆる どういうものですか最近、例えば、
まあ、最近、はい、まあ、例えばですと、その人工知能をテーマにしたもの、
あ、
バイオテクノロジーをテーマにしたもの、
はいはいはい、
宇宙をテーマにしたものみたいな、はい、ちょっと理系出身なので、
あ、
そっちちょっと偏りがちなんですけど、
なるほど、
はい、あとは歴史、まあ、人々の人類の進化とか、
うん、
そういうのをテーマにしたものみたいのを読んだ後にそういうのをテーマにした小説みたいな、
はいはいはいはい、はい、
SF 作品とか、
はい、
読むとすごく想像力がよりかき立てられて面白いかなと思って、
うん、なるほどね。今日もその皆さんからいただいているメッセージとか見ても、その小説にくくられる、読書イコール小説と思われることに、まあ、異を唱える方も非常にやっぱ多いんですよ、本好きの中で、
は
いはい、そこだけじゃないよねというのはやっぱり庄司さんもそうですね。
そうですね、
じゃあね、
はい、
うん、そこも踏まえた上で、
はい、
ぜひ出会ってほしい、
はい、
じゃあコンシェルジュの中で紹介されているものももちろん小説とかだけではなく、
はい、
あらゆるジャンルのものが、
そうです、
いろんなコンシェルジュがいて、
はい、
その方の本棚っていう言い方なんでしたっけ？
あ、そうです、本棚っていう言い方をしてます、
うん、いろんな方の本棚を我々が覗き見ることができて、
はい、
それを参考にできると、
はい、
コンシェルジュで検索していただくとすぐ出てきますので、ぜひ皆さん、
はい
はい、調べていただいて、
ありがとうございます。はい、
庄司さん旅行とかも行くんですか？
旅行も行きますけど、まあ、国内が多いですかね
身近なところでこういろんな、はいはい、でもそれも、ね、本につながる、
あ、そうですね、
一つの見聞の広め方という、
はい、
ちょっとまた新しい企画立てた時にも遊びに来ていただけますか？
もちろんです、ありがとうございます。
実は今日ラジオ生放送お越しになるのが初めてとお伺いしたの で、
そうです、
はい、
若干どころかすごい緊張しております。
あ、本当ですか？いやいや、はい、またぜひ別の企画の時もお力を、
はい、はい、大量にカンペを用意してきたんですけど、全く今読まないで喋ってます、ね、
すいません、いやいやいや、私のせいでしょうか？
いや、全然全然、はい、多分作ったのがよくて今喋れてるんだと思います。
どうもありがとうございます、はい、またぜひお待ちしてます、
はい、ありがとうございます。
今日はコンシェルジュ代表の庄司正幸さん来ていただきました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。